で、その後、聖書朗読があったら、ここでしょ。
そう、最初に置いといて。
招きの言葉。神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。神の誠は大立て小立て、夜脅かす者をも、昼飛んでくる矢をも恐れることはない。暗黒の中を行く疫病も、真昼に襲う病魔も、あなたの傍らに一千の人、あなたの右に一万の人が倒れる時すら、あなたを襲うことはない。開会のお祈りをいたします。それぞれ目を閉じ、心を静めて祈りの準備をしてください。お祈りいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝いたします。昨今の新型コロナウイルス拡大の危機を受け、私たちは先週から対面での礼拝を休止とし、動画配信による礼拝をそれぞれの場で守っております。どうぞ、この浦和教会という枠を超えて、この配信されたものを共にしている者たちと一緒に、信仰が守られ、共に生きる神の民としてのつながりを強くさせてください。主にある教会に連なるすべての者たち、愛する者たちすべてにと共に歩むことができますよう、それぞれの場にあって心を同じくし、聖書を読み、御言葉を聞くものとさせてください。今、世界中では本当に大きな苦しみと痛みを抱えています。心がへし折られ、 力尽きそうになる方もおられると思います。人と会うことができず、外に行くこともできず、本当につらい中にあります。しかしこの辛さと恐れと怯えと恐怖と、そのただ中のあなたがおられるということを信じ、祈って歩むことができますように。さまざまな生活の制限が強いられておりますが、それをあなたの導きと祝福のうちに乗り越えさせてください。どうぞ大きな恵みとして私たちに回復を与えてください。私たちが他者を愛し、この地域を愛するがゆえに、動画配信、ウェブ礼拝という形をとっています。礼拝を教会の生命線として考える私たちにとって、大きな痛みに伴う部分でもあります。しかしどうか私たちに十分な知恵を与え、主の御心に聞くものとさせてください。心にかかる一人一人、とりわけ手術を控えている者、また手術を終えた者、その一人一人を顧みてください。またそれを看病する者、介護する者、そして今まさに看取ろうとしている者、その一人一人に大きなロークに目を留めてください。これから御言葉に聞こうとしています。どうぞこの受難週の私たち、心と体を御言葉に開き、御言葉に向け、聖霊の示しを受けて、御言葉に聞くものとさせてください。多くの者たちと共に、これを祝福の時として持つことのできますように。これらの感謝と願いとを、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書、イザヤ書58章3節から8節。イザヤ書の58章3節から8節までをお読みいたします。なぜあなたは私たちの断食を顧みず、苦行をしても認めてくださらなかったのか。見よ、断食の日にお前たちはしたいことをし、お前たちのために労する人々を追いつかう。見よ、お前たちは断食をしながら争いといさかいを起こし、神に逆らって拳を振るう。お前たちが今しているような断食によっては、お前たちの声が天で聞かれることはない。そのようなものが私の選ぶ断食、苦行の日であろうか。葦のように頭を垂れ、荒れ布を敷き、灰をまくこと、それをお前は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること。さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう人々を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。そうすればあなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたの真狩りを守る。続いて新約聖書、ルカによる福音書5章33節から39節。ルカによる福音書5章33節から39節です。人 人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食をし、祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客に断食させることがあなたにできようか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになる。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを切り取って破り取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服からも取った継ぎ切れも古いものには合わないだろう。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのである。ここまでです。それでは賛美歌の、伴奏をいたします。賛美歌第2編の185番、賛美歌第2編の185番です。ご覧になっている方は伴奏を聞き、心の中であるいは口に出して1番から1節から2節までを共に心の内に口に出して歌いましょう。私たちの文化において宗教的な断食というのはあまり馴染みのないことだと思います。まあ、場合によっては断食という行為それ自体をすることはありますが、私たち現代人が最も身近に行う断食は断食道場、つまりダイエットのため、あるいは体調管理のためのデトックス効果を期待して行うような、自分の肉体のために行う断食がほとんどではないでしょうか。とはいえ、かつて日米安保闘争などの 反対運動などを熱心に行っていた社会運動家などがハンガーストライキを行っていたという、そういう話をよく聞きますし、また近年日本に たくさん移住してくるようになったインドネシアやまた中東の方々が信奉するイスラム教の文化などでは、この断食というものが宗教的な大事なものとして行われております。今日から受難週に入りますが、この受難週の期間中、断食をするという厳格な教派もキリスト教の中でもあるいはあると思うのですが、比較的身近にあるのかと言われると、私たち、少なくともこの浦和教会の信仰としては断食はそんなに身近なものではないと、そう思います。聖書の時代、イエス・キリストの過ごしていた当時のファリサイ派の人たちは、その多くの人たちが断食をしていました。この宗教行為を行っていたわけです。それもいろいろな種類の断食があったようで、まずモーセの律法に定められた年に一度の7月10日に行う断食というのがあったそうです。そしてエルサレム滅亡とバビロン捕囚を記念して始まった断食というのもあって、4月、5月、7月、10月に行われていたといいます。そしてファリサイ派が独自の慣習として行っていた週に2度行う、つまり月曜日、木曜日の2回行われていた断食というのもあったそうです。ですから週単位、月単位、また年単位というような形でですね、多くの断食が行われていたということです。それを信仰的な行為として守っていました。さらに当時イエスと共に民衆の注目を集めていた洗礼者ヨハネという人がいましたが、このヨハネとヨハネの弟子たちもまた断食をしっかりと守る、そういう考えを持っていたようで、イエスのグループとはちょっと違う、ちょっとというか相当考え方の違う厳格な立場を取っていたと言われています。ですからファリサイ派たちは、ここで今日の箇所でイエスが断食をしないというのはどうしてなんだと、何事なんだと、もうこういう批判の対象にしたということです。先週の話から文脈がずっとこうストーリーがですね続いています。で、5章の31節にこう書かれていました。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人であると。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためであると、このようにイエスは宣言なさいました。で、このことに対してファリサイ派は言うのです。悔い改めさせるために罪人を招いていると言うけれども、悔い改めの印としての断食がないじゃないかと、この矛盾はどう説明するのだと。悔い改めといえばそれはもう 断食だろうと、でもあなたたちはそれをしていない、それで本当に悔い改めになるのかと、ファリサイ派はイエス一行を非難するわけです。で、これに対してイエスは答えます。信仰とは結婚式であるという、自らを花婿に例え次のように言うのです。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなたにできようか。少し突拍子もないような言い方かもしれませんけれども、しかし、神が共におられるということはどういうことなのかということをイエスは言おうとしているんですね。古来宗教と断食という行為は切り離せられない関係にあったと言えるでしょう。 例えば日本の仏教においても多くの場合断食ということがありました。またヒンドゥー教や先ほど言いましたイスラム教なんかでも断食が行われます。その他もろもろの宗教でも、信仰の中で断食という行為が行われます。しかし断食という体にこう負荷を与える、そういう、こう肉体的な信仰行為というものは苦行が伴う、苦行であるわけですから、行為それ自体が崇高なものになりがちだという、そういう事柄になってしまう、そういう危険を伴うのだと。断食の意味を失った、形骸化されたもの、そして形式主義に陥った断食という宗教行為に陥ってしまう。それはイエスが最も危惧し、そして最も嫌っていた信仰的な態度でもありました。今日の箇所をよく見ますと、35節に、しかし花婿が奪い取られる時が来る、その時には彼らは断食することになると言っているように、主イエスは決して断食自体を否定していませんが、ファリサイ派的な形式的な信仰であってはならないというのです。断食という行為は本当に苦しいものですし、こう制限をするということは厳しいものです。私たちは今外に歩きに行けないとか、集団で集合して10人以上集まることを制限される、そういう中にいて、その制限というのがかかった時に本当に苦しみ、肉体精神心に苦しみを帯びるわけですね。それ自体人間個人の精神力よ、また心の強さを養うという意味においては、まあ益となることがあるのかもしれませんけれども、その行為が厳しい場合、例えばそれが宗教行為として断食が行われる場合、どんどんどんどんですね、信仰のためというよりも個人的な事柄にとどまっていってしまう。そしてそれを行っている自分自身にクローズアップされてしまうという、そういう矛盾をはらむんです。神のために、あるいは悔い改めのためにやっているんだけれども、徐々に自分のためにやるようになってしまう。つまり簡単に言うとですね、断食している俺ってすごい、断食して苦しいことをしている信仰的な私ってかっこいいというような、こういうストイックにやっている自分っていうようなものがどんどん前面に出ていってしまうとき、自分に酔っていってしまう。宗教的な自己陶酔であり、また宗教的な恍惚感というものがそこで起こりうるのです。そこから宗教的な神秘主義や、あるいは個人主義というようなものが生まれてくるかもしれない。神ではなく自分っていうような、そういう事柄の転換、崇めるものが自分になってしまうという、ベクトルが自分に向いてしまうということにつながるのです。だから主イエスは言うわけですね、信仰というのは結婚式であると。つまりその心はどういうことかというと、信仰は神の恵みを喜び感謝し共に交わり新しい希望を抱くことにあるのだ、キリストが共におられる、それがすでにもう喜びなのだと。あなたの中にある何かではなく、キリストにある神、キリストにある喜び恵みに目を向けるということを、そしてキリストが共にいるということに目を向けなさいと主イエスは言うわけです。クリスマスの時、私たちはインマヌエルという言葉をことさらに聞きます。神我らと共にいましたもうという、それを改めて思い出させられます。神が私たちと共にいてくれる喜びと交わりの中にある、それが信仰なんだと、それがキリストなんだと。もし私たちにイエス・キリストが共にいまさなければ、どんな断食でもどんな苦行苦難を乗り越えたとしても、キリストの福音、キリストの存在の喜びを前提にして行わなければ、どんな行為も どんな崇高な宗教行為も虚しく響くのだと主イエスは言います。それが悔い改めなんだと、喜びから始まる悔い改めがあるのだと、あのルカ福音書に出てくる放蕩の限りを尽くした息子がいました。その息子が放蕩を尽くして全ての財産を使い果たして帰ってきた時、父はどうしたか、主人はどうしたか、喜んで迎え入れた。神とは愛情あふれる方であり、イエス・キリストはその神の愛と喜びを携えてきた。あの放蕩息子を受け入れた神の恵みがまず先んじてあって、その後に放蕩の限りを尽くした息子の悔い改めがあるという、恵みが先で、そして悔い改めが後に来るんだという、この順序でですね、放蕩息子の話が語られます。すなわち私たちは自分の悔い改めという苦行、苦難、そういう宗教行為があるから神様に許されるということではなく、神の許しというのがもうまずあるのだと、そこから押し出されて私たちは自分の弱さ、自分の罪に気づき、そして罪を悔い改めていくということに、を語ろうとしているのだということですね。それに近い、それに似た同様な言葉が先ほど読みましたイザヤ書の58章4節以下に書かれています。この預言者イザヤ、いわゆる第三イザヤと呼ばれる人ですけれども、彼はこのように言います。58章の4節ですね。断食しながらいさかいを起こし神に反逆する、それが断食の姿であろうか。本当の断食とは、悪の束縛を断ち、くびきをほどいて、虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること。飢えた人に必要な食事を与え、さまよう貧しい人を迎え入れ、裸の人には衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないことであると、イザヤを通し明確に語られています。ここで私たちは、本当の断食とは何であるのか、誠の信仰とは何であるのかを改めて知るのです。断食とは、単にあなた方が空腹を耐え忍び、苦しみ、痛むことをもってそれを断食と呼ぶのではなく、断食をするその目的は一体何なのか、それをするのは、何のために痛むのかというようなことが明示されている。それがイザヤ書に示されていると思います。すなわち、断食をしながら争いといさかいを起こし、神に逆らって拳を振るうような、自らの行為を信仰とは真逆のことをしてしまう、その行為を行うのではなく、悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどく、そういうことなんだ。虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折り、飢えた人にパンを与え、さまよう人を招き入れ、裸の人に服を着せかけて、同胞に助けを惜しまないこと。これこそが神が示した断食であるならば、ファリサイ派をはじめとした個人主義的な、行為主義的な断食の意味はどこにあるのだろうかとイエスは語りかけます。当然ながら私たちはキリストを信じる者たちですから、このイザヤの言葉をキリストであると、その方こそがキリストであると理解できます。すなわち、悪の束縛を断つ方はキリストである。くびきをほどく方はキリストであると。虐げられた人を解放するのはキリストなんだと、そのように答えることができます。この救いのを携えて歩む時こそ、イザヤはこう言うのです。そうすれば、あなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒されると、あなたの正義があなたを先導し、 主の栄光があなたの真狩りを守るとイザヤは言います。私たちの傷は癒され、主の栄光が私たちの真狩りを守ってくださると言います。真狩りというのは後ろですね。後ろから迫ってくる恐怖、後ろから迫ってくる私たちを今まさに倒そうとする悪の力、そういうようなものがあるとするならば、そこを守るのが神様なんだと。主の栄光は私たちの一番弱い部分、後ろ、真狩りを守ってくれるのだと、そのようにイザヤは言います。私たちが日々生きる中で多くのことに傷つき、心を痛め、この世の社会で個人的な争いで私たちは傷つきます。しかしイザヤは、主の栄光があなたの真狩りを守ると宣言します。私たちは痛みや苦しみに追われます。私たちの背後に迫ってくる、それを神が守ってくれるのだと。そして今まさに私たちの取り巻く状況は痛みと苦しみの中にあると言ってよい。先行きの不安な中にあります。まさに私たちのリアルな受難週を迎えています。レントの頃より、あの時期からずっと毎日毎日受難週だということを感じさせられています。しかしこのような時こそ、神が私たちの真狩りを守ってくださっているのだということに心を留めたいのです。私たちにとってこのイザヤの言葉、これほど喜ばしいことはない。主が真狩りを守ってくださる。信仰はこの神の存在があるからこそ喜びであり、守りであり、そして希望であるのだと聖書は、主イエスは語ります。断食をして苦しんで、あるいは苦しそうなふりをして生きる、そういう信仰ではないのだと。また苦しい時にその苦しみを見ないで、苦しいことから目を背けることが信仰なわけでもないのだと。苦しい時にこそ私たちと共に神がおられるのだ。そして一番痛いところ、苦しいところ、怖いところに真狩りを守られる神がおられるのだという、この神共にいましたもうことを実感する神のリアルがそこに生きているからこそ、キリストを通して示される神の存在のリアルは喜びでしかないのだ。こんな時だからこそ神を見上げ、神を信じ、神を喜び、神を讃えたい。主の祝宴は今ここに広がる現実と共にあるのです。この現実と共に神がいましたもうのです。神我らと共にいましたもうのです。このことを信じて、受難週のこの時、強く力強く歩みたい、そう願うものでございます。お祈りをいたします。ご在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝いたします。今日も心新たに御言葉に聞くことができました。またライブ配信されたものが、あなたの聖霊の取りなしの中で誠の御言葉として取りなしてくださいますよう、取り継いでくださいますよう、お願いをいたします。受難週の中を歩んでいます人類は、文字通り受難の中にあります。しかしどうかこの不安と絶望の中にこそ神がおられることを信じさせてください。私たちの信仰はともすれば形式的になってしまいがちであります。どうかこの時、まことの生きた信仰をお与えください。御言葉にしてによってしかありえないあなたの御恵みを示してください。主が私たちの真狩りを強く守ってくださることを信じ、力強く歩むことができますように。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではそれぞれの場で主の祈りをお祈りいたしましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。祝祷をいたします。願わくは主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、この教会に連なる者たち、また放たれた言葉が、御言葉が、それによって連なるすべての者らと共に豊かにあらんことを。アーメン。以上で今日の礼拝を終わります。